おはようございます。アガペTVの時間です。今日も神様からの御言語りかけをいただいて、新しい力と勇気にあふれて歩み出してまいりましょう。今日も、聖書の箇所をお読みいただきます。マタイ福音書の11章20節から30節のところです。まずご一緒に拝読しましょう。
マタイによる福音書11章20節から30節。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。
今日はこの中からいくつか御言葉を取り上げて、御言葉を味わってまいりたいと思います。特に今日ですね、取り上げて中心的に見たいのは、一番有名な箇所でありますが、28節から30節のところです。まずお読みいたします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に安らぎが得られる。私の首輝きを負いやすく、私の荷は軽いからである。また福音書の11章の28節から30節のところでありました。もう一箇所、同じ11章の19節をお読みします。人の子が来て食べたり飲んだりすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、朝鮮人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きが証明する。知恵の正しさはその働きが証明する。11章の19節のお言葉でした。今日お読みした御言葉から神様のメッセージをいただいてまいりたいと思います。おそらくこの11章の28節の御言葉、これはですね、聖書の中でも最も有名な御言葉の一つだと言って過言ではありません。特にイエス様が人生の重荷を下ろさせてくださる、これはですね、本当に人生に疲れた方、しんどい思いして生きている方々にとっては大きな慰めとなり、励ましとなれるメッセージです。でありますから、これはとっても大事な意義深いメッセージとして、よくですね、伝道集会なんかにも取り上げられて語られたわけであります。そういう時に本当に、ああ神様の前に私は安らぎを得て歩むことができるんだな、休憩が得られるんだな、これは本当にありがたいとですね、受け止めた方も多いわけです。しかし今日ですね、注目したいのはその直後の御言葉です。29節30節のところには、休んだ後のことが書かれて語られているからです。つまりですね、人生においていろんな挑戦をし、そして労苦をした、それによって苦労したので、疲労もしたんでしょう。ですからしっかりと重荷を下ろして休憩しなさい、これは大事なファーストステップです。走り詰め、歩き詰め、仕事し詰めではですね、体力、気力、こうしたものもね、消耗しきってしまうということが起こるからですね。私たちも一生懸命働いたら、一生懸命労苦したら、やはり休憩をする、休むというのは大事です。憩いを得て、英気を養い、そして新たな意欲が湧き出てくる、そのためにはですね、必要不可欠な段階だということができるでありましょう。でもその直後の29節30節は、特にですね、2つのことがありますね。首輝きを負いなさいということと、私の荷を負いなさいということでありました。首輝きというのは漢字にしますとちょっといかめしいですよね。なのでなんとなくですね、せっかく重荷を下ろしたのに、まだもやこうですね、枷をはめられる、手枷、足枷のような不自由な拘束具を装着されるとですね、なんかしんどいんちゃうかとですね、嫌やなというぐらいに思っていたのです。で、なんとなくですね、キリスト教徒になると一旦は休ませてもらえるけど、あとは首輝きと聞いたらですね、救われた後はですね、馬車馬のように酷使される、まあそんなですね、過酷な重労働へと締めかれるような印象を持っていたのであります。ああ、なんかこの見事しんどいなというイメージでありました。しかし丁寧に公開しますと、28節は確かに人間の重荷というものを下ろすということでしたね。でも29節、30節はこの例えて語っていらっしゃる。 これに気づいたんです。つまり牛馬を例えに用いるならば、用いながら語っているということですね。これを忘れてはなりません。ですから、おろした重荷と首輝きというのは、行ってこいの同じことをですね、おろしたのにまたか、ね、背負わされる、そういうことではないわけです。別のことを物語っているんですね。そして、対になるとしたら、つまり対としてですね、その重荷に対してですね、対になる言葉は何かというと、特に30節の後半にありますが、私の荷は軽いというところが注目されるべきでしょう。主イエス様が背負わされる重荷、荷物というのは重荷ではありません。軽荷です。軽いんです。なので、背負うようになったとしましてもですね、それで極度の負担をこう感じるというようなことではないということがわかりますね。逆に軽々と運ぶことができる。例えばですね、念願かなってですね、大きな画面のパソコンを購入したとしましょう。重いですよ、これは。やっぱりね、相当重量があります。でも、そのパソコンを一生懸命に持ち帰るときどうでしょうね。青息吐息のクタクタっていうことにはならないんですよね。むしろ重いのが、ある面、まあ言うならば、嬉しさをね、倍化させるような面があるわけです。嬉しさの方が勝るんですね。なので、重量があったとしても、軽荷です、実際は。だから、やすやすと運ぶことができますし、一生懸命運びます。そして家に借り付いたらどうですか？機器として梱包を解いてですね、中から大きな画面のパソコンを取り出します。ちょっとこれは興奮しますよ。そしてワクワクしながらね、大画面のパソコンを使い始めていくのです。この時に、ああ、このパソコンってほんま重かったな、ああ、しんどう、こんな苦労するんやったら、買わんかったらよかった、なんてことは、みじめ思いませんよ。逆です。重かったこと、運んだことがしんどかった、そんな全部忘れてしまう。そんなことはどうでもよろしい。今、それよりは目の前で快適に動くし、何よりもこの老眼になった目にはね、大きな文字で見えることができる。これは大きな喜びです。これを噛み締めていくわけです。おっと、これは個人的な体験になってしまいました。ともあれです。重量が重くても実は嬉しかったら問題ではありませんね。でも逆にです。本当に嫌でたまらないことに従事させられると気持ちもげんなりしますでしょ。なので、やる気も捨てて重い荷物を持つとですね、その重さは地球を持ち上げてんのちゃうかと思うぐらい重い。そんなことが起こるわけです。軽荷となるには、そこに生きがいとかやりがいを覚える、このことがとても大切なのです。神様はあなたにとって最もフィットした軽荷をください。まあ、私もよく山歩きをするんですけど、その時リュックをね、背負います。でもやっぱりですね、リュックを背負って歩くときにですよ、実はね、この紐をね、ピチッとね、締めて、背中にピタッと張り付くようにね、こう、するわけです。もしですね、これをね、緩めてね、ブランブランしていますとですね、実は、とっとっとと歩くことができない。逆にですね、だんだんだんだんで、ね、その幽霊が、こう、体をね、揺らしますから、ちょっと疲労感も高まってしまう。だから、大事なのは背中にフィットして、ピタッと体と一体化するということですね。神様があなたに用意していらっしゃるのは、あなたの人生にとっての軽荷です。あなたの人生にとって最もふさわしいものであり、フィットするものなんです。だから、相当遠くまで、つまり、あなたの生涯をかけて運んだとしても、全く問題ないと感じるようなものなのです。この軽荷というのは何のことを言っているでしょうか。そうです。あなたの人生における使命であり、役割であり、責任のことです。あなたが主体的に取り組んでいく課題、特にですね、使命、こういうミッションというものだと言っていいでしょう。つまり、他の方にとっては全く興味がないということもあるんです。あなた自身にはもう心が燃え上がるような情熱を傾けることであってもです。私にとっては、実はこのメッセージをお伝えする、その意味ではですね、主イエス様が背負わせてくださった軽荷だなって思います。毎日毎日メッセージをお届けすることは別なんですね。本当に、苦労がないかって、やっぱ苦労はあります。でも、お届けする喜びの方が勝っているので、私にとってはね、ものすごい負担ではないんです。自分の大切な仕事。まあそういう意味で、重荷を持って取り組んでいる。この場合の重荷は、重要な荷物という意味ですよね。現金輸送車を運転する方がいらっしゃいますけれど、その方々にとってですね、その車を運転するということは重荷ですよ。だから、厳重なね、警備体制をとっていますよね。現金という重要なものを運ぶからでしょう。気を抜くことはできません。下手をすればですね、強盗に襲われて奪われることだって起こります。3億円を強奪されたっていうような事件が未解決で残ってるぐらいでありますから。だからこそ、そのことを防ぐために、防具で身を包み、防衛体制をしっかり確立して、そして警棒も持ちながらですね、一瞬たりとも気を緩めないで、周囲を見守りながら、そして、まさに重荷を持って、この働きを成しているわけです。 この時に多分疲労はするでしょう。でも単なるね、徒労、無駄骨ではないですよね。ものすごく気を張ってね、気づかれもするでしょう。でもそれは価値のある、かけがえのない尊いロークです。なので使命というのはそれを果たす上でしんどい思いをすることは当然あります。決して簡単なことではないからです。しかしながら、同時にそれを成し遂げる中に、そこはかとない充実感、生きがいを覚えるんです。何よりも生きていてよかったという思いになる。ここが使命を果たすということになるわけです。ここにですね、重荷だけど軽荷の本質があるんです。重荷だけど軽荷です。神様から託される使命、これをしっかり自覚しましょう。それこそ、重荷だけど軽荷。重要な働きだけど軽い。私の体にフィットする、そういう働きです。それを楽しみながら果たしていくものとなりましょう。さあ、もう一点、くびき。これがあまり良いイメージでですね、受け止めることができませんでした。なぜかというと、教会生活でですね、割合、奉仕奉仕でね、追いまかれるような日々を送っていたからでした。なので、強いられているわけでは当然ないんです。奉仕ですから。ボランティアですから、自ら進んでということですから。ある面、義務感がちょっと強くなりすぎていて、しんどくなっていたなぁということもあったわけです。しかし本来ですね、くびきというのは、牛とか馬がですね、荷車とか工作機械をですね、引っ張る際に、首のあたりにこう装着する横木です。まあ、要は一頭ではない。ね。また、一頭の場合もあるかもしれませんが、二頭である場合もありますね。二頭立ての場合でもですね、二頭が常に同じ方向に進んでいくためには、こういう横木でですね、ちゃんと同じ、この首木を折った時にですね、ちゃんとそれが方向付けられていきますよね。もし首木がなかったらどうでしょう。一頭は右に、一頭は左になんて言ったらですね、もう荷車とか機械を引っ張る、まあね、ことはできません。牛や馬がね、点でバラバラの方向向いてたら、そうです。立ち往生してしまいますよね。全身どころか、堂々巡りです。6に、畑を耕すこともできないし、荷物を運ぶこともおぼつかなくなってしまうでしょう。なので、くびきというものは、スムーズにことを進める上では必要不可欠なものです。方向づけるものだからです。では、このくびきの意味を踏まえますと何を指していると言えるでしょうか。実はこの直前の箇所で、イエス様が語られた言葉がありました。先ほどお読みしましたが、人の子が来て食べたり飲んだりすると見よ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという、しかし知恵の正しさをその働きが証明するとありましたね。つまりここでシエス様はご自分のことを人の子と呼んでいらっしゃる。これはマタイの福音書で何度も用いられている事象です。さらにその下りの最後では、知恵の正しさと語っていらっしゃいますね。その働きが証明する。実はこの知恵というのは何かというと、ご自分のことを例えていらっしゃるわけです。実は旧約聖書でですね、箴言においては知恵が擬人化されて物語されていました。この知恵がですね、天地創造の御業を横で見ていたというような語りになっているわけであります。知恵はヘブライ語でホクマと言います。これをギリシャ語に訳しますとロゴスとなるんですね。これでピンと来られる方もいらっしゃるでしょう。そうです。あの、ヨハネの福音書の第一章、ロゴス・キリスト論が述べられているでしょう。まさにこれはキリストが、ある面旧約聖書においては知恵として創造の御業を目撃していたというですね、メッセージを受け止めた表現であるということができるわけであります。さて、シエス様がくださるくびき、これは追いやすいとありましたね。これまたベストフィットするんです。しかもです、私のくびきを追い、なんですか、私に学べとありました。つまりですね、シエス様を学ぶ、一体何を学ぶんでしょう。何をでしょう。そうです。キリストという知恵を学ぶんです。知恵を得るとどうなるんですか。魂に安らぎが得られます。安心して生きることができます。まとめるとこういうことです。くびきというのは神の知恵のことを指しているんです。神の知恵を受けて歩んでいきますと、きちんとした方向づけを得られる。変な方向へ迷ったりしません。無駄な働きはしません。非常に効果的に働きを成し遂げることができる。適切な方向づけを、導きを得るからです。その結果、しっかりと成果が生み出されてくる。やっぱり、結果が出てくるってとても大事ですよね。神の知恵があるとこんなにも人生が祝福されるのかということを味わうことができるんです。なかなか素敵ではありませんか。人生で徒労したりすることほど虚しさを覚えるものはありません。シベリアに抑留された捕囚の方々が最も過酷な拷問を受けました。それは何だったかというと、一つの大きな樽がありましたね。水を口いっぱい入れます。今度入れ終わったらですね、すぐにもう一つの大きな樽に先ほど入れた水をね、何回も何回も何回も運んでいっぱいにします。いっぱいになったらまた今度ね、この水を運んで何回も何回も運んでこちらをいっぱいにします。これは延々と繰り返す。しまいにですね、人は発狂すると言いますよ。あまりにも意味がない行動をし続けるからです。人生で最も大切なものが二つあると言われています。一つは意味です。人生の意味。英語ではミーニングと言います。もう一つは使命です。ミッションと言います。英語では、 MM が重なっているので、この使命と意味、これをですね、二つの M と呼びました。使命については、ミッションについては、カルニのところで触れましたね。この区引きには一つ目のミーニングというところ、意味ということに深く関わっているということができます。あなたの人生には限りがありますよ。誰も永遠に生きることはできません。生きることはできません。ですから、限りある人生で、この、大切に意義深く生きる。これはとても大事ですよね。この意義深くということこそ人生の意味なんです。ミーニングなんです。そしてせっかくならば効果的に無駄死にならないように、無駄足を踏むことがないように、価値あるロークを積み上げたいですよね。今朝の御言葉にはまさに区引きとカルニが語られていました。まさにミーニングとミッションです。人生の意味と人生の使命です。29:3節にはまさに人生の大事に最も忘れてはならない二つの M が浮き彫りになっていたということができるんです。これは人が生きがいを持って歩んでいくためには必要不可欠なものであるからです。さあ、今週も二つの M を意識しながら強く力強く歩んでいこうではありませんか。そしてまだこれがはっきりしない方はぜひ神様に祈りましょう。求めれば良いのです。二つの M を教えてください。これを掴んで歩ましてくださいと。どうぞこの一年もまさにこの二つの M をしっかりと踏まえながら、虚突猛進、神様の前にまっすぐに歩んでいく歩みを積み上げていくものとなりましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も新しい命を与えてくださって生かしてくださっていることをありがとうございます。主イエス様のもとで私たちの深い安息を得ます。そしてしっかり休んだら力を回復します。ありがとうございます。そしてその後二つの M、 神様、人生の意味と人生の使命、このミーニングとミッションをしっかりと神様は見据えながら、私たちこの日も一歩一歩歩むことができますよね。筋の通った人生を貫かしてください。そして生きて、この生き抜いた中で、ああ本当に生きててよかったという充実感を持って神様は振り返ることができるように導いてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日も素晴らしい一日をお過ごしになってください。 God is good all the time. God bless you. いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。